早速呼んでみましょう。手島さん。
はい、手島です。
だんだんお天気良くなってきて暑くなってきてるんじゃないですか。
はい、私はすでに汗だくです。
おお、そうですか。
やっぱりですね、外ちょっと暑くなってきましたね。
うん、やっぱりね、今朝は少し涼しいかなという感じがありましたけども、だんだんね、うん、気温が上がってきているようなので、どうぞ、はい、気をつけながら、寝レポート終わったらすぐ水分取ってくださいね。
お気遣いありがとうございます、
はい、
やっぱりね、外のお天気ちょっとさっきまで曇ってたんですけども、うん、今空を見ますとだいぶその晴れてきまして。
そうですか。で、
青空も見えてきましたね。
はい、さあ、この時期の神代植物公園っていうのはどういう感じになってるんでしょう。
はい、気になりますよね、うん、ちょっと夏のね、神代植物公園さんどんな感じなのか、私の方でレポートしていきたいと思います。
はい、
はい、ということで、本日は調布市神代寺すぐそばにございます神代植物公園さんよりお届けいたします。まあ、こちらの、神代植物公園さんなんですけどもね、いつもこの街角レポートでもご出演いただいておりますけども、どなた様でものんびりとこう自然をですね、満喫していただける、私からもですね、非常におすすめしたいスポットの一つでございます。で、この広大な敷地の中にですね、この様々な種類の植物たちが生息していまして、この季節ごとに違った表情を見せてくれるのが、またこれまた魅力的でございます。で、私が先日お邪魔したのが確か冬頃だったと思うんですけども、その際とはですね、やっぱりこう景色も全然ガラッと変わりまして、今はこう青々とした緑がですね、非常に生い茂っている元気いっぱいの植物公園さんでございます。さて、今回はですね、神代植物公園の飯村さんにお話を伺いながら、この夏の見どころなどについてですね、ご紹介していきたいと思います。飯村さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、飯村さん、ラジオのご出演は初めてですか。
はい、初めです。
はい、若干ですね、緊張されているのが伝わってきますけどもよろしくお願いします。はい、では早速ですね、ちょっといろいろ伺っていきたいと思うんですけども、今私この、神代植物公園のこの温室ですね、大温室の中におりまして、先日冬に訪れた際はですね、この外が寒かったので中に入るとこうあったかいななんてレポートをしたんですけども、今はですね、全くこう真逆の状態でして、外がですね、非常にこうあちあちの状態でして、こう中に入るとちょっと涼しさを感じるぐらいのですね、この設定がされてるんですけどもね、こういったところもね、こうぜひちょっとこの後ご紹介していきたいと思うんですけども、昨晩からその今朝にかけてなんですけども、台風が来ましたよね。まあ、その台風のですね、この影響といいますか、園内の状況というのは今はいかがなんでしょうか。
はい、それほど大きな被害はなかったんですが、風が強かったので枝が折れたりして、落下したりすると危険なので、園内を点検している、最中でございます。
まあ、今のところそんなに目立った被害というのはない。
そうですね、目立った被害は今のところ出ておりません。
ではですね、もうぜひぜひゆっくりご覧いただけるような状況ではございます。最近ですね、その台風が来てちょっと涼しくなったとはいえなんですけども、その暑い日が続いてたと思うんですけども、この今こちらに生息している植物たちなんですけども、植物ってこう夏バテみたいなことってするんでしょうか。
はい、温室以外、本園などに展示している植物にとっては気温も高かったこともあるんですが、さらにその雨がずっと降っていなかったので厳しい状態だったと思います。昨日の台風などで降った雨が、恵みの雨になったのではないかと思います。
はい、でも今園内の植物たちは元気が取り戻しているような状況ですね。
はい、そうですね、元気いっぱいです。
やっぱり人にとってはね、やっぱりちょっとこう雨っていうと憂鬱な部分もあるかもしれないんですけども、この植物たちにとってはこう恵みの雨だったということでございます。さあ、そんな夏のですね、神代植物公園さんなんですけども、夏の見どころっていうのがありましたら、ぜひぜひ教えてください。
はい、先ほどのレポートでも温室が涼しいっていうレポートがありましたが、今のですね、おすすめといいますか見どころはですね、気温が高いんで意外かと思われるかもしれないですが、温室です。実は温室は温度管理がされていまして、夏でも涼しい部屋もございます。で、涼しい部屋で、ベコニアが見頃を迎えていたり、熱帯スイレンも見頃を迎えています。また温室でイベントも行っています。
はい、ということで、今私がいるこの温室ですけどもね、この周りも360度そのベゴニアという花に囲まれておりまして、非常にこう穏やかな気持ちで今レポートを送らせていただいております。 こう色がですね、本当にカラフルといいますか、こう結構情熱的な色が多くてですね、この赤い色だったりですね、ちょっとピンクがかったお花だったり、そして黄色ですね、そして白といったようなこの暖色系のカラーがですね、非常に多くて、でお花もですね、この一つの苗に2輪3輪ほどがこうもわっとこう大きくですね咲いているような、非常にこの夏らしい植物たちがこう出迎えてくれるこちらの温室でございます。さあ、まあそういったですね温室も見どころの一つではございますけども、この夏休み企画、こちらですね神代植物公園さんの夏休み企画ということで、もう楽しそうなイベントが行われていますけども、こちらのですね植物ビンゴ、こちらは一体どのようなイベントになるんでしょうか。
はい、夏休み企画ということで、若い小学生なんかにも楽しんでいただけるイベントになっておりまして、入り口にビンゴの台紙がありまして、温室内の植物を探してビンゴを完成していただくイベントです。クイズに答えて、植物の物知りになることができます。
はい、ということで先ほどですね私もこちらのビンゴの紙をですねちょっといただいたんですけども、こちらいくつ見つけられるかな、見つけたら丸をつけていこうということでですね、こちら一列丸がついたらクリアということで、どなたさでもですね、こう気楽に気軽にこうチャレンジしていただけるようなですねビンゴとなっておりまして、この中にですねこの冊子になってるんですけども、この中の方に植物の写真がたくさん載ってまして、でその横に一つ一つこのクイズが書いてあるんですね。この、どんなお菓子になるのかな、この植物の名前は何かなとかいうこの質問だったりですね、こちらの見た目はどんな見た目をしているのかなといって、この見た目の印象を答える、コーナーだったりですね、たくさんこの楽しいコーナーがご用意されておりますので、ぜひこの植物ビンゴですね、こちら神代植物公園さんにお邪魔された際には、お越しになった際にはこうチャレンジしていただければと思います。全部このひらがなで書いておりますので、本当に小さなお子様と一緒にこの楽しんでいただくような、いただくことができるような企画となっております。こちらのですね、植物ビンゴの、台紙なんですけども、こちらの紙入り口の方にもご用意されていますので、ぜひそちらから、取っていただいて一日楽しんでいただければと思います。でさらにですね、8月の24日金曜日と、そして25日の土曜日ですね、でこちらにはパラグアイオニバスに乗ろうというイベントがあるんですけども、このパラグアイオニバスっていうのはまず一体どんな植物なんでしょうか。
はい、アルゼンチン産の水蓮科の植物で、最大直径2メートルにもなる、水蓮です。で、30キログラム以下のお子様であれば、その上に乗る浮力を備えた植物です。
乗ることができるぐらい大きな植物ということですね。
はい、そうです。葉の葉脈に空気が含まれていまして、浮力がありまして、30キロぐらいでしたら浮いたままでいられます。
ちなみに私が乗ったらどうなりますか。
多分30キロ以下には見えないんでダメだと思いますけれども
ですよね。はい、ありがとうございます。こちらのイベントは、先着30名様ですか。
そうですね、はい、先着30名で、30キログラム以下のお子様が対象です。
こちらにチャレンジしていただくのは、料金は無料と。
はい、無料で、先着ですね、無料で先着で、植物会館1階ロビーにて整理券を配布いたします。
はい、こちらのですね情報は神代植物公園さんのホームページの方にも掲載されておりますので、そちらもぜひご参照ください。さあ、では飯村さん、最後になりますけども、はい、番組をお聞きの方にですね、はい、何かメッセージなどありましたらぜひぜひお願いいたします。
はい、温室で、ベコニアや熱帯水蓮を見たり、オニバスに乗ったり、ビンゴゲームにトライしたり、植物会館ではパラグアイオニバスの折り紙なども用意してますので、ぜひご来園ください。
井村さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
で実はですね、以前たびたびこのご出演いただいている真山さん、神代植物公園の真山さん、今実はお隣にいらっしゃいますので、真山さんからも一言いただいてよろしいですか。
はい、この時期ならではの見どころというのたくさんありますので、夏を楽しむためにぜひお越しいただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。それではスタジオを呼んでみたいと思います。静香さん。
はい、温室がこの時期涼しいっていうのがすごく意外でした。
ですよね、本当に今快適な涼しさです。
いやすごいですね。やっぱりその植物をが育つ環境というのがこう温室ってやっぱり名前からまず暑い、あったかいっていうイメージでしたけども、むしろ今はこの時期は快適なんですね。
そうですね、あの中にですねこの水があるコーナーなどもありまして、本当に涼しげな中となっております。
むしろね、あの神代植物公園お出かけいただいて温室を体験するっていうのはまたいいですね。改めてこう快適な空間という感じがしますね。
そうですね、なかなかあの規模の方も大きめですので、
はい、
この本当にのんびり回っていただけるような、中となっておりまして、さらにあの休憩室もございます。
お、
はい、でそちらの休憩室はですねさらに涼しくなっておりますので、あの椅子に座っていただいてちょっと飲み物なんかもね自販機ございますので飲んでいただきながらくつろいでいただくようなことができます。
ちなみにあの植物ビンゴってご紹介いただきましたけども、こちらはこの大温室内で行われている企画なんですか？
はい、そうです。
なるほど。
あの温室内の植物があの質問の対象になっております。
と言いますと、じゃあやはり小さいお子さんなどには夏休みの自由研究にも良さそうですよね。
はい、あの先ほども申し上げたんですけれども、このクイズに答えるとあの植物の知識が、得られるようなクイズになっております。
ね、台紙もビンゴに参加するだけじゃなくてその中にあるいろんな情報をまたね一つ勉強していただけるいい機会になりそうですよね。
はい、そうです、そうでございます。
はい、こちら会期はいつまでになりますか？
8月の、31までです。
あ、もう夏休みいっぱい。
はい、そうです、
行われているわけですね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。さあ手嶋さん、
はい、
あのオニバス乗っちゃダメですよ。
ダメですか？なんか2枚ぐらいまたげばいけるかなってちょっと思ったんですけど。
あ、なるほど、その上に立っちゃうみたいな感じで。
そうですね、あの忍者みたいにね。
はい、あのパラグアイオニバスに乗ろう あのイベントの詳細なども含めちょっとご紹介いただけますか？
あ、はい、ではですねまず営業時間のご案内させていただきますね。神代植物公園は午前9時30分から午後5時までの営業となっています。最終入園は午後4時までです。休園日は毎週月曜日です。月曜日が祝日の場合は翌日がお休みとなります。休園日です、あ、失礼しました、入園料ですね。入園料は一般大人の方が500円、65歳以上の方が250円、そして中学生の方が200円。こちらですね都内在住在学の中学生の方は無料となっています。でまた小学生以下の方も入園無料です。でこちらお問い合わせ先なんですけども、電話番号 042-483-2300 までお願いします。でまたこのパラグアイオニバスに乗ろうというこちらのですねコーナーですね、8月24日金曜日と25日土曜日に開催されます。でこちらお時間がお昼の1時30分から3時30分までとなっています。はい、でこちら受付が1時、午後1時お昼の1時より植物会館の1階のロビーにて整理券を配布させていただいております。で場所がツツジ園の奥の池となっています。でこちら定員が、当日受付で、確実先着30名様です。でそして対象が体重30キログラム以下のお子様となっております。でこちら参加費は無料です。雨が降った場合は中止になりますのでご了承ください。はい、ではこちらからは以上となります。
はい、手嶋さんありがとうございました。今日は神代植物公園から、現在行われている植物ビンゴ、そして24日25日に開催のパラグアイオニバスに乗ろうをご紹介いただきました。以上街角レポートでした。